鈴木田球菌作、水仙の幻想。すべての草木が冬枯れ果てた公園の片隅に、水仙が五つ六つ花をつけている。そのあるものは、太り獅子の球根がむっちりとした白い肌もあらわに、寒々と乾いた土の上に寝転んだまま、下堀の彫り物のような丸みと、厚ぽったさとを持って、曲がりなりに高々と家計と鳩を持ち上げている。白身を帯びた緑の女の指のようにしなやかに踊っている葉の群がりと、つま先で軽く弾いたら、さえ切った金属製の響きでも立てそうな、金と銀との花の杯。その葉の表に、杯の底に、寒さに震える真冬の日陰と粉雪のかすかなため息とが、たまっては消え、たまっては消えしている。水仙は低く息づいている。金と銀との花の杯から静かにこぼれ落ちる金と銀との花の噴光は、大気の動きにつれて音もなくあたりに染み通り、また妖艶する。ボロボロに乾いたそこらの土は、土くれはその好機のために絶えず炊き込められ、いぶし清められている。水仙は多くの美しい命を持つ者と同じように、荒っぽい、かたくなな土の中から生まれ入れながら、その母なる土を清めないではおかないのだ。すべての好機は、人の心に死母と幻想とをはらませる。私は水仙の冷え冷えとした高い噴光に、行い済ました若い二層の清らかな生涯を感じる。老石のように冷たく滑らかな肌をしたこの公園の二層は、生まれつき環境の創造しさを好まないところから、わざとすべての草木は枯れ落ち、太陽の光さえも涙ぐむこの頃の時期を選び、枯干と静寂との草庵の中に独自の生涯を営み始める。一人ぽっちというものは、自分の生活を持っている者にとっては必ずしも悪い境遇ではない。草木の多くは太陽に酔い、また青空に酔うが、時期が時期のこととて、今は太陽の杯も水っぽくなり、大空の乱壁もすすけきっている。向上心の持ち主であるこの二層は、そんなものには見向きもしないで、その目はひたすら純白な自らの姿を見つめ、そして我と我が向上心のむせるような噴光に酔っている。この向上心の噴光こそは、持ち前の大きな球根の髄から盛り上げてくる水仙の命そのものなのである。どうかすると粉雪のちらつこうとする頃だけに、恋の媒介者である小鉢など気まぐれにもここに訪れてこようとはしない。昔、猛食に優れた術師があった。この男は絵の道にかけてもかなり評判が高かったので、ある時、領主が召し出し、御殿の前邸の東宮で、一つ貝の野笠詐欺の絵を描かせたことがあった。するとどこからともなくいろいろの小鳥がその近くへ飛んできて、べちゃくちゃと口やかましく騒ぎ立てた。それに驚いた領主は、さらにまたその頃、花鳥画家として声名の高かった光線を召し出し、庭の西宮で同じように一つ貝の野笠詐欺を描かせたが、今度は別に何の不思議も起こらなかった。領主はその理由を仙に尋ねた。恐れながら、私の絵は芸でございますが、あの男のは術の力で出来上がっておりますので。こう言って答えた光線の顔には、そんな子供だましの空騒ぎなどには頓着しない、真の芸術家にのみ見られる、物静かな誇りが輝いていたということだが、私は今、 水仙の純白な花びらに、小鉢の騒音などを少しも喜ばない、高い超越と潔癖とを見ることができる。それだからというではないが、水仙の小房は一粒の実をも結ばない。ちょうど二層が子をはらまないのと、同じように。